この11章のところには南ユダ王国の出来事が記されてあります。一節を見ると、このアハゼヤの母アタリアは自分の子が死んだと知ると直ちに王の一族全員を滅ぼしたとあるわけですけれども、このアタリアは実はアハブとイゼベルの娘であった。そしてアハゼヤが王妃に選んだというようなことがあったわけですけれども、アタリアはまさにアハブまたイゼベルの血を引き、もうまさにイゼベルともうよく似た性格のものであったわけです。そして王の一族全員を滅ぼすということは、言うなればダビデの子孫を根絶やしにするというようなことであるわけです。このことはまさにイエス様自身もお生まれになった時にこの大虐殺が起こり、そこからイエス様は逃れていくという姿を思い起こすことができると思います。言うなればこのアタルヤはもう反キリスト、もうサタンの手先のようなことを彼はこの南ユダ王国において成したわけです。ところがこの時に2節を見ると、アハズヤの姉妹のエホシェバ、彼女はそういう中にあって王の子たちの中からヨアシをこっそり連れ出して、そしてこの連れ出したヨアシがまさにこのダビデの血を引く者として王として立てられていく。6年間身を隠した。そして7年目に4節を見るならば、このエホヤダ、エホヤダは祭司であったわけですけれども、彼はまた百人隊の長たちや、また主だった者たちを用いて、12節を見るならば、エホヤダは王の子を連れ出し王冠をかぶらせ諭しの書を渡した。こうして人々は彼を王と宣言し、彼に油を注ぎ手をたたいて王様万歳と叫んだとあるわけです。王冠をかぶらせて油を注いだ。アタルヤはもう自分が王となって、この権力を振るい、ダビデの子孫に敵対するものであったわけですけれども、神様はそういう中から、この自らの御心をこうした中にも表されるということを成したわけです。そしてアタリアは殺されるということになったわけです。16節にそのことが出てきているわけですけれども、そしてエホヤダは17節を見ると、主と王および民との間で彼らが主の民となるという契約を結ばせ、王と民との間でも契約を結ばした。このようにこの主なる神様との契約を新たにこのところで成していく。偶像礼拝が確かにこの南ユダ王国までもう入ってきていたという事実はあるわけなんですけれども、もう一度このところで主の民となるというその契約を結ばせる。それがやはり神様の御業が表されるものであり、そして18節を見るならば、民衆は皆バールの神殿に行ってそれを打ち壊した。彼らはその祭壇と像を徹底的に打ち砕き、バールの祭司マタンを祭壇の前で殺した。祭司エホヤダは主の宮に管理人を置いたということで、この偶像礼拝に対する勝利があったわけです。以前この新約聖書においてもイエス様は宮清めをなさるということを私たちは思い起こすことができると思いますけれども、それはまた私たちにおいて考えてみるならば、自分自身の心の中に偶像礼拝はないだろうか。主以外の他のものがもう自分の中心となってしまうようなことがないだろうか。私たちはもう一度自分自身の心の内を探らさせていただいて、 主以外の何者も自分の心の中心に王座に据えてはならないということを思い起こさせられるということであるわけです。まあ、ヨアシは7歳で王となったわけですけれども、しかし私たちの心の王座に迎えるべき方はイエス・キリストであり、また私たちは主によって平安また喜びが与えられる主の民として生きるものとさせていただきたいと思います。